お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから御箇所の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は御箇所1章8節から16節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ミカ書の学びをしていますが、この章の残りの部分はミカの哀歌です。彼はイスラエルの数々の罪に深く傷つき、心を痛めています。ミカはただの雇われ説教者ではなく、神様に直接召し出された神の預言者でした。ミカは優しい心を持っていたという点で、エレミアやホセアにとてもよく似ていると思います。私たちは旧約聖書のすべての預言者たちがみんなエリアやエゼキエルのように強い人間だったと考える傾向があります。覚えておられるかもしれませんが、神様がエゼキエルを預言者として任命されたとき、神様はエゼキエルを厚かましくて頑なな人々のところに送るのだと警告されました。でも神様はエゼキエルに次のように言われました。私はあなたの頭を彼らの頭よりも固くする。そこには頭の固い、頑固な、強い預言者が必要でした。そしてエリアやエゼキエルのような人々はまさに遠慮なく語ることができました。でも神様の預言者のうちの多くはとても優しい人物だったのです。ミカもそのうちの一人でした。それでは彼に耳を傾けてください。ミカ書一章の八節。このために私は嘆き、泣きわめき、裸足で裸で歩こう。私はジャッカルのように嘆き、ダチョウのように悲しみ泣こう。ここには、裸足で裸で歩こうと書かれています。当時人が自分の上着を脱ぐとき、それは彼が深い悲しみと問題の中にいるということを表現していました。またここには、私はジャッカルのように嘆き、ダチョウのように悲しみ泣こうと書かれています。もしこれを聞いているあなたが、狼やハイエナが夜に遠吠えするのを聞いたことがあるなら、その遠吠えは悲しみに沈んだ恐ろしい声であることを知っていると思います。ヨブもこれと同じ表現を使っています。ヨブ記30章の29節。私はジャッカルの兄弟となり、ダチョウの仲間となった。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私は数年前に家内と一緒にサンディエゴ動物園を訪れるまでは、ダチョウが嘆きの声を出すことを知りませんでした。動物園の中を歩き回っているときに、私たちは悲しみに沈んだ声を聞きました。それはとても悲しげで、哀れな種類の声でした。最初私は動物が何かに挟まれたのか、怪我をしたのだろうと思いました。歩き続けていると、一人の人に出会ったので、私はその人に尋ねました。あの声を出しているのはどの動物かご存知ですか？彼は次のように答えました。ダチョウですよ。 私は彼が自分をからかっているのだと思いました。彼が正確な情報をくれたのに、ありがとうさえも言いませんでした。なぜなら私は彼がふざけているのだと思ったからです。でもそのすぐ後に曲がり角を曲がって歩いていくと、そこにはダチョウがいました。彼らが悲しみに沈む理由は見当たりませんでしたが、ダチョウたちはそれまで私が聞いたことのないような悲しげな声を出していました。ミカは自分がダチョウのように悲しむと言いました。彼はダチョウがそうしていたように嘆き悲しむのです。言い換えればミカが人々に語っていたメッセージは、彼にも影響を及ぼしていたのです。ちょうどエレミアが語ったメッセージがエレミアに影響を及ぼしたようにです。これは神様が厳しいメッセージを届けるためにこのような種類の人物、例えばエレミア、ホセア、ミカのような心優しい人物を求められるというもう一つの実例です。メッセージが厳しいものであるべきであるなら、それを届ける人物は心優しい人でなければなりません。なぜでしょうか？なぜなら神様は人々を裁かれる前に、神様がどのように感じておられるかを彼らに知ってほしいと願っておられるからです。そこで神様は、悲しみの預言者エレミアを送られ、それからこの悲しみの預言者ミカを送られたのです。彼のメッセージとその後に彼の悲しみと嘆きとを聞くとき、人々は神様が自分たちの罪についてどのように感じておられるかを理解します。神様はただ厳しい裁判官ではないのです。神様はただ裁きをすることを喜んではおられませんが、それでも罪は裁かなければなりません。神様は愛の神様であると同時に、聖なる、義なる神様です。ですからご自分の被造物に対してなされた悪に対して、有罪の人物を裁くことなしに、神様がその悪を容認することはおできにならないのです。もし神様がご自分の被造物に対して正義を行われないのなら、神様は神様ではなくなってしまいます。悪が行われ、罪が犯されるとき、神様は裁きのうちに介入されます。神様が介入されるには少し時間がかかるかもしれません。しかし一旦神様が動かれるとき、何一つ神様を止めるものはありません。御箇所一章の九節。まことにその打ち傷は癒しがたく、それはユダにまで及び、私の民の門、エルサレムにまで達する。まことにその打ち傷は癒しがたくと書かれています。国はもう戻ることのできる可能性のない目に見えない一線を越えてしまいました。その一線がどこにあるかは分かりませんが、その一線が存在していることは確かに分かります。そして個人やあるいは国がその一線を越えてしまったとき、そこには回復の見込みはありません。これは神様が憐れみ深く、慈悲深いお方ではないということではありません。その人、あるいは国があまりにも罪に傾いていて、あまりにも長いこと神様に聞こうとしなかったために、もう裁き以外の何者も残されていないということなのです。その打ち傷は癒しがたいのです。彼らはもはや、神様に耳を傾けることはしません。マギ博士はご自分の国について次のように述べています。このことは私を不安にします。 なぜならもしかしたら私自身の国がその一線をすでに越えてしまったのではないかと思うからです。私が知っているのは人々が神様の御声に耳を傾けていないこと。そして彼らは神様の御声を聞きたくないということだけです。今日人々は神様の御言葉をとても喜んで受け入れます。しかしそのような事実にもかかわらず、私は時々人々のそのような態度はどのくらい真剣なものなのだろうかと考えてしまいます。神様の御言葉を聞くことと神様の御言葉に従順であることは同じではありません。私は実際に罪の中に生きている、あるいは罪の中に生きてきて、その罪を一度も悔い改めたことがなく、それでも神様の御言葉を愛していると口で語る人々を知っています。彼らはその目に見えない一線をすでに越えていて、彼らには裁き以外の何者も残されていないのではないでしょうか。ここには、誠にその打ち傷は癒しがたく、それはユダにまで及び、私の民の門、エルサレムにまで達すると書かれています。セナケリブの元にあるアッシリアの軍隊が北からやってきて、北王国をなぎ倒しました。彼らはエルサレムの城壁のところまでも南下してきました。ヒゼキヤ王は彼らがエルサレムの町を占領するのではないかと恐れました。でも神様はエルサレムは侵略されることはないが、これは彼らに対する警告であると王に語るようにイザヤに指示されました。さてユダはしばらくの間はこの警告に耳を傾けていました。でも彼らの危機感もだんだんに鈍くなり、彼らは自分たちの偶像礼拝と罪に戻っていってしまいました。神様がイスラエルを裁かれたように、ユダをも裁かれなければならない日がやって来ようとしていたのです。さて、これから続けて、十個の町の名前が挙げられていきます。それらは、サマリアとエルサレムによって影響を受けた場所でした。すべての場所が地図に載っているわけではありませんが、リストは、北のサマリアから始まり、南のエルサレムに向かって南下し、エルサレムの向こうにまで及びます。そして町の名前の意味は、言葉の遊びであることがわかります。御箇所一章の十節。ガテで告げるな。激しく泣きわめくな。ベテ、レアフラで塵の中に転び回れ。ガテで告げるなとありますが、ガテという名前は嘆きの町という意味です。神様は嘆きの町で嘆くなと言っておられるのです。ガテはイスラエルの根深い敵であったペリシテ人たちに属する町でした。神様は彼らに、あなた方に裁きが来ていることを知らせるなと言っておられます。またここには、ベテ・レアフラで塵の中に転び回れとありますが、英語訳では、町の名前はアフラと訳されています。アフラとは、塵の町という意味です。当時頭に塵をかぶるのは、最も深い悲しみの印でした。この町の場所がどこにあったかは知られていませんが、でも、ここに書かれている思想は、人々が自分自身の領地の中で悲しむべきであるということのようです。御箇所一章の十一節。シャフィルに住む者よ。裸で恥じながら過ぎて行け。ザナンに住む者は出てこない。ベテエゼルの嘆きはあなた方から立つところを奪い取る。シャフィルとは美の町を意味します。確かにそこに住む人々も町自体も過ぎていったので、 この町の場所がどこであったかは全く知られていません。美の町はもはや美しくはありません。その町は裸で恥じながら過ぎていったのです。またここには、ツァナンに住む者は出てこないと書かれています。ツァナンは後進の町という意味があります。後進の町という名前の町は出てきませんでした。この町の場所も私たちには全くわかっていません。三箇所一章の十二節。マロテに住む者がどうして幸せを待ち望めよう。エルサレムの門に主から災いが下ったのに。マロテに住む者がどうして幸せを待ち望めようと書かれています。マロテという名前は苦々しさを意味します。彼らは良い報告、良いニュースを待ち望みましたが、やってきたのは苦々しい報告でした。エルサレムの門に主から災いが下ったのにと書かれています。アッシリア人たちはまさにエルサレムの城壁まで行進してきていたのです。三箇所一章の十三節。ラキシュに住む者よ、戦車に早馬をつなげ。それはシオンの娘にとって罪の始めであった。イスラエルの犯した背きの罪があなたのうちに見つけられたからだ。ラキシュは馬の町です。そこには多くの馬がいる大きな馬屋がいくつもありました。この町はエルサレムの南西のペリシテの地に近いところにありました。そしてこの場所は最初に偶像崇拝が南王国ユダに入ってきた場所でもありました。明らかにラキシュはイスラエルとユダの間の偶像崇拝の連結部分でした。戦車に早馬をつなげと書かれています。現在はこの町が太陽崇拝に使われた馬が飼われていた場所であることがわかっています。ギリシャ人さえも彼らの太陽崇拝に関連して自分たちのアポロ、太陽神に戦車を買って空を横断するようにさせました。神様はラキシュを罪に定めておられます。なぜならラキシュがこの偶像崇拝を南王国であるユダに広めたからです。三箇所一章の十四節。それゆえあなたは贈り物をモレシェテガテに与える。悪事部の家々はイスラエルの王たちにとって欺くものとなる。モレシェテガテはもちろんミカの生まれ故郷です。その町は南王国ユダにありました。悪事部の家々はイスラエルの王たちにとって欺くものとなると書かれていますが、悪事部は嘘つきの町という意味があります。嘘つきの町も他の町々がみんなそうであったように名前通りの町でした。そこに住む人々はすっかり嘘に取りつかれていました。アクジブという名前はヘブル語で冬の小川あるいは嘘という言葉です。イスラエルには枯れた川がたくさんあります。でも砂漠の中の鉄砲水がそのような川床を本流に変えることができるのです。さてアクジブがなぜ冬の小川あるいは嘘という意味であるかお分かりになるでしょうか。悪事部の町は嘘つきの町でした。なぜなら彼らは北王国を助けることを約束していましたが、実際には全く何の助けも与えなかったからです。悪事部の家々は イスラエルの王たちにとって欺くものとなると書かれてある通りです。ミカ書一章の十五節、マレシャに住む者よ、私はまた侵略者をあなたのところに送る。イスラエルの栄光はアドラムまで行こう。英語訳は、マレシャに住む者よ、私はまた後継ぎをあなたのところにもたらす。彼はイスラエルの栄光であり、アドラムまで来ると訳されています。ここにはイスラエルに助けが来ようとしているが、今この時ではないという暗示があります。つまりイスラエルの栄光は、ダビデの系図のうちに出てくる後継ぎであるというほんのかすかな暗示でしかありません。そして主イエス・キリストだけがこの説明に当てはまるお方です。主の皆の一つは真実です。主は嘘つきの町から来られることはありません。それは確かです。ところがミカの時代、イスラエルはひどく騙されており、アッシリアの軍隊が北から南下してきて、彼らの地を侵略したときに、彼らのところには何の助けも来なかったのです。さてミカは、国として悲しむようにとイスラエルに求めます。ミカ一章の十六節、あなたの喜びとする子らのために、あなたの頭を剃れ。その剃ったところを、ハゲワシのように大きくせよ。彼らが捕らえられて、あなたから去っていったから。アッシリアが最初にイスラエルを侵略したとき、彼らは若者たちを捕囚にしました。そして人々はそのことのために悲しむようにと求められました。頭を剃ることは悲しみを示すことでした。モーセの律法では彼らは自分たちの髭を刈り込んだり剃り落としたりしてはならないと命じられていました。でも今は国に入り込んできた罪のゆえに、彼らは自分たちの悲しみをこのような方法で表すようにと命じられています。ミカと同時代の人であるイザヤもこの習慣について語っています。イザヤ書十五章の二節には次のように書かれています。モアブは宮に、ディボンは高きところに泣くために登る。ネボとメデバのことでモアブは泣きわめく。頭を皆剃り落とし、髭も皆切り取って。ミカ書のこの説は、深い悲しみと嘆きを説明しています。お分かりのように彼らは自分たちの子供を失ったからです。これは彼らに対する神様の裁きなのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はミカの愛歌というテーマで、ミカ書一章八節から十六節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。